はい、それではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。週の半ばに、このようにして、御言葉に取り組む時を与えてくださってありがとうございます。使徒ヨハネが、最後の使徒として最後に残した手紙の一つを学ばせていただき、本当に私たちが知らなければいけないことを知ることができていることをありがとうございます。本当に主をいろんなものに引き寄せられて離れていってしまうような時代に私たちは生きています。反キリストが多くいるとあなたは、このヨハネを通してお語りになられました。しかし、あなたは御子にとどまりなさいと、このように教えておられることを覚えて感謝いたします。この方にこそ命があるんだということを教えてくださいました。ありがとうございます。今日はそのキリストの愛を学んでいく時になりました。ありがとうございます。主よ、どうぞあなたが私たちにこの時を祝福してくださって、もう一度この原点に戻ることができるように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、ではですね、ヨハネによる手紙、ヨハネの手紙第1の3章の16節から18節ですね。私たちの聖書の学びが15節まで来ましたので、16節から18節までになります。それではお読みします。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから、私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財を持ちながら、自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは、言葉や口先だけではなく、行いと真実を持って愛しましょう。ということですが、前回ですね、の続きなんですね。3章の11節で、互いに愛し合うべきこと、それがあなた方が初めから聞いている指針ですってこう言ってます。だから、兄弟を愛しないことは一体何なのかということをですね、12節以降でヨハネが話していました。カインのようになってはいけない。これは兄弟殺しですね。カインの例は兄弟殺しでありますけれども、兄弟を憎んだ例でありますけれども、そうなってはいけないと。世が憎むっていうのは驚いてはいけない。これはもう常にあるものなんだということですね。しかし、私たちは、兄弟を愛しているということによって、死から命へと移っている、つまり救われている、永遠の命を得ているということが明らかにされているのであって、もし兄弟を憎んでいるのだったらば、まだ死のうちにとどまっているんだと明確にヨハネは言っていました。そして憎むということは人殺しなんだということで、人を殺すというものに命はとどまっていない、永遠の命はとどまっていないということをね、話していました。で、その対比として、今度はイエス様がじゃあどうなのかということをここで話しているわけなんですね。で、もう一度その背景ですね、このヨハネがですね、この手紙を書いている背景が、多くの者が反キリストと呼ばれ、多くの反キリストが出てきていると、ヨハネが言っているこの反キリストというのは、この世に、現れてくる人物、まあ黙示録では獣とも呼ばれてますけれども、けれどもその霊を持った者たちが今度出てきて、で、この者たちは、まあ、偽教師とか偽預言者と言ってもいいかもしれませんね。反キリストが大勢現れてきて、そして人たちの教えを守っている教会から出ていったっていう背景があるわけです。ですね。で、彼らは自分たちこそが神に、その自分の知識によって神に近づいていると教えて、いたわけですけれども、まあ、これがね、ある意味で究極の、まあ、憎しみと言っていいと思いますね。その交わりを切るという行為ですね。まあ、愛憎の中とかってよく言われますけれども、まあ、その憎んでるって言ってもですね、その、 なんていうのかな、つながってるからこそ憎んでるっていう部分があって、まあ、裏返しっていうのかな、愛憎の念とかっていう言葉がありますけれども、それよりももっと深い憎しみですね。もう切るんですよね、相手と関係を。でも今日の時代ですね、分断とか分離が数多くなるある中で、まあ、教会もその流れにこう対抗しなければいけない、抗わないといけないわけなんですね。だからすごくこの第一の手紙はとても時期にかなった手紙だと思いますね。タイムリーだと思いますね。で、その対比として今読んだ通り、このイエス様が命を取ったところが、ご自分の命を捨てたっていうね、ところから始まるんですね。16節で、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですね。カインの道は兄弟を殺したっていうことですね。人の命を取ったわけです。キリストの道は対照的に命を捨ててくださったわけですね。命を取るのに対して命を与えてくださったわけなんです。で、この大きな違いがあって、私たちは命をこの取るような、その憎むようなことではなくて、命を与える方になっていきなさいというのが、ここからヨハネが話していく内容になるわけです。で、その模範として、手本としてイエス様がおられるわけですね。で、イエス様はヨハネによる福音書の中でこう弟子たちに言われました。15章の13節、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと。自分の友のために命を捨てるというこれほどの大きな愛はないよと、このように言っていて、またパウロはですね、さらに、友ではなくて罪人であった時ですね、ローマの5章の8節で、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますということですね。なので、私たちはもうこれをよく何度となく聞いているんですが、よく考え、思い巡らして、立ち止まって思い巡らすと、どれほどの愛なのかということを思わされますね。天地万物をお作りになられた方、この御子が私たちのために命を捨ててくださったわけですね。この方は被造物を滅ぼす権利と力を持ってらっしゃるわけですけれども、で、何を行っても良い主権者であられるんですが、で、特に悪者を滅ぼすことは正義にかなっているわけですけれども、そのような私たちを神は憐れまれて、あえてその力をお持ちにならず、御子にあって命をお与えになった、捨ててくださったわけなんです。で、このご自分の命を捨ててという言葉、とても大事ですね。単に死ぬっていうことを、その何て言うのかな、物理的に死ぬっていうことだけではなくてですね、命そのものが削り取られていく、犠牲を払っていく、命が注がれていくということも含まれるわけですね。イエス様は他のところで、マルコの8章の35節で、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのですと言われました。で、私たちは命を救おうとする生存本能がある、自分の自尊心というか、自分というもの、自分の魂というもの、これを生かそうとしていくわけなんですよね。で、それがあるので、自分の存在が脅かされていると感じるならば、何とかして相手を貶めようとさえしてしまいます。で、これがカインの道なんですね。カインのように人を殺すというのは、自分を生かしているとも言うことができます。人を憎むっていうのは、ある意味で自分を生かしたいという現れなんですよね。で、そのように自分を生かしていこう、生かしていこうとすることによって、まあ、罪を犯していくことになっていくわけですけれども、その私たちが自分の命をお捨てになったキリストの愛を知った時にはですね、その自分を生かそうとする思いが取り除かれるわけなんです。 そこで次の箇所に入るわけですね。16節の後半ですね。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。神の無限の愛、キリストにある愛を知った者はですね、自分を捨て神を愛し、また人を愛したいと願うようになるわけです。イエス様はその応答として、ご自分を見本としなさいと何度となくお語りになりました。ヨハネの13章の13節以降で、こう言われました。あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから、主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。まことにまことにあなた方に言います、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りません。とこのように、足をイエス様が洗われたのだから、私が主であり先生なのだから、あなたもそれに倣って互いに足を洗い合わなければいけない。イエス様が手本になるわけです。で、ペテロも同じことを言ってまして、第一ペテロの2章の21節に、このためにこそ私たちは召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。このように、あなた方今苦しんでいるのは、これはもう召されているからなんだと。キリストの足跡、キリストが苦しみを受けられたその足跡に従うようになるためなんだと、このように言っているわけですね。でですね、このように生きていくわけなんですが、でそこで私たちはどうしても自分が入ってきてしまう。だからイエス様が私についてくるならば、自分を捨てて自分の十字架を背負って私についてきなさいと言われたわけですけれども、この自分というものを生かしていきたい、自分を愛しているというものが入ってくる。だから私たちは日々ですね、十字架にを追っていく、自分の十字架を追っていく必要があるわけですね。で、他にもですね、パウロはいろんなところで、このパウロっていうか他の人もそうですけれども、愛のうちに歩みなさい、でその手本がキリストがそうされたからっていう勧めをしてるんですね。エペソの5章の2節で、また愛のうちに歩みなさい、キリストも私たちを愛して、自分私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし香ばしい香りを捧げてくださいました。そして、コロサイの3章の13節はこう言ってます。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいと。ここでは許し合うっていうね、許すっていうことになってますけど、主が許されたからあなた方も許し合いなさい。で、先ほどはキリストが愛されたからあなた方は愛のうちに歩みなさい、このように言っているわけなんですよね。でですね、ここでヨハネが、自分兄弟たちのために命を捨てるべきだってこう言ったんですが、これを見るとですね、なんかその命を捨てるって、物理的に捨てるっていうことだけのね、この高尚な思いになってるかどうかっていうことだけに焦点を当てると、これ間違いなんですよね。17節見るとそれがよくわかるんですよ。だから特別な時に特別なことを行うのではなくて、そうではなく、それは行き着くところであって、たった今ですね、自分の目の前にいることを具体的に行うことによって、兄弟のために命を捨てるっていう命令に従っていく、兄弟を愛していくっていう命令に従っていくっていうことなんですね。それが17節なんですよ。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうかとですね。兄弟のために命を捨てるべきだとか、なんだかって言ってキルケンもね、困ってるのを見て憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているだろうかと、でこう言ってるんですね。ある韓国の牧師さんが説教しておられました。というか、あれだな、教会の司法に書いてあったのかな。でどっちか忘れましたが、もうこれ韓国の話ですけれども、この北朝鮮の貧しいね、あの人たちのために祈っていきましょうっていうね、北朝鮮のために祈っていこうって言ってね、こう集会を開いて、大きな集会を開いていたそうですね、野外で。 でそこに、まあ、日本でもよく見かけますけれども、あの赤十字社のね、献血ですね、献血の人たちがね、そこで車を持ってきたわけですよ。でね、その期待するじゃないですか。そこまでね、北の同胞のために祈ってるわけですから。ところがほとんどそこには赴かないと。だから血液で困ってるっていう社会的な問題が韓国の中にあって、でそれでこの助けようって言ってるのに、その南にいる自分の国にいる人たちでさえがですね、この困ってる人たちのところには目を向けない、遠いところに。これ似てますね、すごく。目の前にあることにその命を注ぐっていうことができるかどうかっていうことですね。で、貧しい人に施すっていうことですけれども、私たちね、本当に先進国にいてのでなかなかこの実感が湧かないかと思います。けれどもですね、今のような福祉制度がなかった聖書の時代、旧約時代も新約時代もそうですけれども、本当に命に関わることですね、施しをするかしないかということによってもう全てが変わってくる。で、新命記のね、15章の7節と8節、旧約の時代からもう新約の時代まで、例えば旧約の時代の立法の中にこう書いてますね。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みの中ででも、あなたの同胞の一人が貧しいものであるとき、その貧しい同胞に対してあなたの心を固くなにしてはならない。また手を閉ざしてはならない。必ずあなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。こう言ってるわけですよ。ではもう本当に旧約に面々とですね、この貧しい人に対する憐れみっていうことですね、これを、閉ざしているときにはもう神様の裁きが来るっていう、まあ、その歴史もさえもある。予言もある。そして新約はじゃあどうなのかって言ったら、新約にもちゃんとあるんですね。ヤコブが2章の15節と16節でこう言ってます。兄弟か姉妹に着るものがなく、毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心していきなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう、ね。先ほど言いましたように、私たちには、ね、あまりこれが実感として湧かないんですよね。けれども、この聖書の時代はですね、もう着るものって言っても本当に少なかったんですね。私たち今自分の何ですか、洋服入れてるところ行ったらですね、例えば下着が 何着あるでしょうかね、何枚あるでしょうか。当時はだから2枚 あるかなとかね、1枚しかないとかね、1枚そういうことになると思います。で、毎日の食べ物にもこと書いている。まあ、こういう現実があったときに、この、施しをしなさいということが命じられているわけなんですね。で、パウロが、エルサレムにいる、まあ、指導者たち、ペテロとヤコブと、ペテロとヨハネと、あと先ほどの今言ったヤコブの手紙のヤコブですね。ね、右の手を出してね、こう交わって交わりの印と右の手を出されたんですけれども、本当に素晴らしい交わりがあるんですが、けれども貧しい人への施しをするようにという、まあ、こう注意というか勧めを受けたんですね。けれども大いにやってきたっていうことをね、このガラテヤ書の2章の10節で言ってるんですね。でパウロもやはり貧しい人への施しっていうことを行っていていたわけなんです。なので、本当に、ここに書いてあることっていうのは、もう本当聖書の中で全部書いてるんですね。で、ヨハネが言った言葉に注目したいと思いますね。これ3つの動詞が使われています。17節ですね。3つの動詞。世の財を、この世の財を持ちながら、持つっていうのが1つ目ですね。で、世の財って書いてますけども、世の愛として暮らし向きの自慢と2章の16節に手紙の中に書いてありました。でこの世の愛があるので与えるべき人に与えないという問題が出てくるわけですけれども、持つということについて私たちはこれが神からの恵みだということをですね、本当に忘れてはいけないわけですね。第一コリントの4章の7節に、一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか、あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか、もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですか、 このように、すべてのものが自分がなんか得たもの持っているんじゃなくて、誰かから与えられた、あるいは神ご自身からすべて与えられているわけであって、本質的に自分の所有ではない。だから神が御心としておられるなら、それを神の願われるように手放す、明け渡す必要があるわけなんですよね。で、次の動詞が見るなんですね。自分の兄弟が困ってるのを見てもって書いてます。で、イエス様は見ることをとても大事にしておられました。思い出していただきたいのは、生まれつきの盲人ですね。ヨハネの9章の11節に、さてイエスは通りすがりに、生まれた時から目の見えない人をご覧になったとあります。で、これがじっくりと見るとかっていう意味合いなんですね。この、見るっていうのは見えるっていうよりもじっくりと見ていたっていう感じですね。だから歩いている時に普段なら通り過ごしてしまうような風景であっても、こうやってじっくりと見ておられたわけなんです。で、こうやって私たちも、このじっくりと見ていくことがない限り、イエス様の目を持って見ていかない限り、見えるものが見えないということはしばしばあるわけなんです。そして閉ざすという言葉が3つ目の動詞です。憐れみの心を閉ざすとあります。この1つ目2つ目をですね、これつなげていくとですね、この世の財っていうのは実は自分のものではない、神から任されているものなんだということがあり、でイエス様が見ておられるように人々を見ていくようにしなさいということがあったらですね、おのずと憐れみの心が生じます。イエス様は憐れみ深いお方だからです。で、マタイの9章の35節に、それからイエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからであると。この深く憐れまれたですね、これね、腹渡で感じるような深い感情らしいです。ですね。これ断腸の思いっていうね、この腹渡ありますよね。そういう憐れみであります。で、その憐れみが人々に分け与える原動力となるんですけれども、で、その憐れみをですね、この世への愛とか貪りがあるために閉ざすっていうことがあるわけですね。で、これが大きな問題なわけです。で、イエス様はそれで金持ちとラザロの話をなされたわけですよ。金持ちとラザロの話の問題っていうのはですね、金持ちが金持ちだということで言ってなくて、金を愛してるっていう問題で、それがどういう形で現れたかって言ったら、ラザロっていう貧しい者が目の前にいるのに何ら気にかけなかった、目に留めなかった。で、ここに大きな問題があって、金持ちはハデスで苦しみもだえて、で、ラザロはどうですか、貧しかったけれどもアブラハムの懐で慰めを受けていたわけなんです。それでヨハネは強く進めます。18節ですね。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実を持って愛しましょうですね。で、ここ第一の手紙ね、何度も出てきました。何々と言いながら何々であるならば偽っていると。例えば神と交わりがあると言いながら暗闇の中に歩んでたら偽っているとかね。で、このように言っていることによって霊的な状態が分かるのではなくて、その人の歩みによって分かるんだということですね。だからここでも口先や言葉ではなくて、憐れみの行いと真実を持っているんだということなんです。で、先ほどヤコブの聞こえてますでしょうかね。はい、はい、で、言葉や口先だけで憐れみを示している、憐れみを示してはいけないということをね、ヤコブが、この先ほどね、この言ってました、引用しました、私がね、どこだったっけな、 2章の15節と16節ね、を先ほど読みしましたね。兄弟か姉妹に着るものがなく、毎日の食べ物にこと書いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心していきなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものが与えなければ何の役に立つでしょうか。で、これ、行いのない信仰について話してるんですね。これ、で、行いのない信仰もこのようなものだと言っていて、行いのない信仰は、死んでいると、このように、言っているわけなんですね。で、信じて告白する、口に出すということは聖書にももちろん書いてあることであって、とても大事なことです。で、私たちはプロテスタントの教会は、この神の言葉を大事にして、そして言葉において礼拝することを大切にしていきますから、なおさらのことですね。で、ゆえにですね、私たち自身が気をつけなければならないことがある。それは言葉が語られているからまともなんだっていうふうに騙されていってしまうわけですね。で、イエス様は偽予言者を見分けるときに、その身によって見分けなさいということを言われたんですよね。マタイの7章の15節以降に、偽予言者たちに用心しなさいということですね。で、16節で、あなた方は彼らを身によって見分けることになります。で、茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて、火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は彼らを身によって見分けることになるのですと。で、この身によってっていうところですね。この真実な行いによって。で、愛というとですね、この、なんていうかな、口でこう表現している、あるいは感情とかと混同されることが、まあ、今の件で多いと思うんですね。で、でも、ね、愛というのはこの真実な行いに現れるんですよ。例えば、お母さんね、赤ちゃん生まれて、夜眠いのに必ずお乳あげるために起きなきゃダメなんですよね。で、その時に赤ちゃんに対してこのなんか自分の気持ちっていうのは当然眠いし疲れてるしっていう感情なんてそんなこと言ったらいろいろありますよ。けれども、起きてお乳をあげるという行いに愛があって、それこそが真実なんですよね。けれども、この教会においてですね、言葉が多く、行いが少ない人たちがいるわけなんです。で、周りの人々にそうやって言葉が多いので、滑らかな言葉なので影響を与えて、自分の欲求に使いさせるようにさせる人たちがいるんです。で、これでね、神の名を使っていくとどうなるかって、これがね、偽教師、偽予言者なんですよ。第二の手紙、ペテロの、バラムの道に警鐘を鳴らしてるんですね、2章の15節で。で、バラムというのが、そういう貪欲な道なんですね。その予言を行うんですけれども、その貪欲を満たすためにですね、彼は予言を行っていった。まあ、それと同じになるんだっていうことなんですね。だから、真実がなければいけない。行いと真実をもって愛しましょうとあります。ローマの12章の9節に、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れないようにしなさい。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。このように、この偽りがあってはならないと。言葉や口先だけ言っていても、実際が伴っていなかったら、それは偽りですよ。偽りない愛を持って兄弟を愛し合っていきましょうということなんですね。思うに、教会を生かす、殺すというのは、ここにかかっていると思うんですね。どれだけの行いと愛が互いの間にあるかどうかで、教会が生きるかどうかですね。自分を生かそうとするならば、絶対に他の兄弟たちに痛みがきます。自分をキリストにあって心の座から自分を下ろすならば、兄弟たちに神の恵みが溢れていきます。自分を通して。で、互いの間にそれを行っていく。互いにやっていく。で、そうすると、教会は教会として生き、で、そして救われる人々も加えて与えられるということですね。今日はここまでです。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。 本当にあなたが、初めの愛を教えてくださりありがとうございます。このヨハネを通してイエス様もエペソの教会に初めの愛に戻ることを言われ離れてしまったとあなたはイエス様が言われました。私たちが、本当にこのようにして学ぶことができることを感謝いたします。続けて私たちの教会にもこの愛の御霊を降り注いでくださり私たちに具体的に愛し合っていくこの実を結ばせてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。